こんにちは、スミスです。第一幕のサンバ2番目の話ですけれども、ここでマーグレッツが現れているところから一緒に考えたいと思います。マーグレッツは最初は私たちだけに話して、そこに立って話し合っているエリザベスの家族、イギリスの貴族たち、そしてリチャードには現れてないんですね。そしてマーグレッツの一番最初の言葉からですね、神様に祈っている、エリザベスが、呪われるように神様に祈っている。マーグレッツの一番最初の言葉は、これからマーグレッツは全部話す内容を表すようなものなんです。つまりマーグレッツの話の根本的なポイントは、神様に祈って、神様にどうか裁きを行うようにお願いするということなんです。呪いの祈りはマーグレッツの話なんですね。それで例えば135行のところで、どうか神様復讐してくださいというような祈りの言葉は、マーグレッツの話全体を表します。マーグレッツは最初は私たちだけに話していますけれども、最終的にマーグレッツはみんなの前に現れて、そしてみんなを叱り始める。あなたたちは私の家族に逆らって、みんなが本当は私を女王として認めるべきなのにっていうことを、マーグレッツは160行あたりのところで話してますね。それでリチャードはマーグレッツを叱るようなところになりますけれども、リチャードはマーグレットを叱るときに非常に皮肉の言葉になります。つまりリチャードはこのことを言います。自分のお父さんがマーグレットを呪った、それはマーグレットとマーグレットの家族が人を殺した、そのラトランド の人を殺した罪を犯して、マーグレットたちはどうしてですね、こんなに大変な目に遭ったかというと、リチャードのお父さんは神様に祈って、神様はその祈りを聞いてくださった。マーグレットたちは神様に裁かれた。リチャードは悪いとか、リチャードの家族は悪いということではなくてですね、これは神の裁きですよと、リチャードはマーグレットに対して言うんですね。リチャードのような人物は神の裁きについて話すことは非常に皮肉なんですけれども、マーグレットはそのこと言われたらこういうふうに答えます。じゃあ神様はそのようにね、あなたのお父さんの呪いを聞いてくださったらば、私の呪いの祈りも聞いてくださるだろうというような感じで答えて、マーグレットは194のところで、どうか神様、私の呪いの祈りを聞いてくださいみたいなところから始まって、マーグレットはそこにいる人たちをみんな厳しく深く呪う話が始まる。まずマーグレットはエリザベスに対して呪いの祈りを神様に捧げるようなところから始める。それはエリザベスに言うんですね。あなたの息子エドワードは私の息子エドワードと同じように若い時に死ぬように。マーグレットのエドワードと同じように子供の時に若い時に死にますように。それからあなたは女王の栄光を失って、女王であるけれども何にもその女王の楽しみ栄光などない時まで生き残るようにということをエリザベスに対して呪いの言葉を言う。これもこれは叶えられる呪いになります。それからですね、リバースとドーセットとヘイスティングスに対してマーグレットは言うんです。私の息子が若く死にましたように、あなたたちも若く死ぬようにという呪いの言葉を言う。これも叶えられます。一番長い呪いのところはリチャードに対する呪いなんですね。これを5つに分けることはできるかと思いますけれども、1つですね、あなたは完全な悪党になるまで神様は裁きを待つように というようなところから始める。つまりリチャードの、罪が満ちた状態になった時に大きな裁きが来るようにというようなところから呪いが始まりますね。そしてあなたの両親はあなたの、 あの心の中ですね、あなたの両親はあなたを訴えるように。そして3番目の、 呪いはあなたは自分の友達を敵と誤解して思って、そして本当の敵に信頼してしまうように。それから4番目の呪いはあなたはよく眠れなくて毎晩ですね、悪い夢を見て寝ることの楽しみ、休みを失うように。そしてかなり後ですけれども、271行目のところで、付け加えた最後の祈りは、あなたは血を流すことによって今の血を得たと同じように、誰かがあなたの血を流してこの血をあなたから取りますようにというような祈り の、 ところで、そのリチャードに対する5つの呪いがありますね。リチャードに対する呪いは一番長くて一番たくさん含まれますけれども、この劇の後のところを見ますと、これを全部そのまま叶えられるということがわかります。非常に恐ろしい力ある祈りの言葉であることがわかりますね。そしてバッキンヘムと話しますときに、マーガレットは最初はバッキンヘムを友達みたいに思って話しますけれども、バッキンヘムはマーガレットを拒絶してリチャードの側に立つようなことを言いますと、マーガレットはバッキンヘムを呪います。あなたはリチャードに裏切られて悲しくなるようにというような呪いを言いますけれども、それもバッキンヘムも結局リチャードに殺されることになってしまいます。最後の彼女の祈りは303行にありますけれども、お互いを憎み合って、そしてみんなが神様に憎まれるようにと言って、マーガレットは消えていきます。この場面のマーガレットの呪いの祈りは、これからのリチャード3世の劇を全部決めるような祈りですけれども、そこでシェイクスピアは神の主権、神様は全部導いている、神様に対しての祈りは叶えられることを表していますね。このリチャード3世の劇の一番大切な人物、人物という言い方はふさわしくないけれども、大切なものは神様ご自身であるという言い方ができるということは、そういう意味なんですね。神に祈って神様はその祈りに応えてくださるということは、これからのリチャード3世の話になるわけですね。そういう意味でこの場面は非常に重大で、そしてこれからその祈りはどのように叶えられるかということも、シェイクスピアは非常に興味深く描いています。今回の話はここまでです。